第4節、債権の譲渡、債権の譲渡税、第466条、第1項、債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2項、当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示、以下譲渡制限の意思表示という、お仕立てであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。第3項、前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または、重大な過失によって、知らなかった譲り受け人、その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済、その他の債務を消滅させる自由を持って、その第三者に対抗することができる。第4項、前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の負担を定めて譲渡人への履行の再考行し、その負担内に履行がないときは、その債務者については適用しない。譲渡制限の意思表示がされた債権にかかる債務者の許諾。第466条の2、第1項、債務者は譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行し、債務の履行が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む事情において同じの供託に供託することができる。第2項、前項の規定により供託をした債務者は遮断なく譲渡人及び譲り受け人に供託の通知をしなければならない。第3項、第1項の規定により供託をした金銭は譲り受け人に限り還付を請求することができる。第466条の3、前項第1項に規定する場合において譲渡人については算定する開始の決定があったときは譲り受け人同項の債権の全額を譲り受けたものであって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限るは、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかったときであっても債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行中の供託に供託することができる。この場合においては同条第2項及び第3項の規定を順用する。譲渡制限の意思表示がされた債権の差し押さえ。第466条の4、第1項、第466条第3項の規定は譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差し押さえ債権者に対しては適用しない。第2項、前項の規定に関わらず、譲り受け人、その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済、その他の債務を消滅させる自由を持って、差し押さえ債権者に対抗することができる。預金債権または貯金債権にかかる譲渡制限の意思表示の効力。第466条の5、第1項、預金口座または貯金口座にかかる預金または貯金に関わる債権、以下預金債権という、について当事者が譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定に関わらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲り受け人、その他の第三者に対抗することができる。第2項、前項の規定は譲渡制限の意思表示がされた預金債権に対する強制執行をした差し押さえ債権者に対しては適用しない。将来債権の譲渡制。第466条の6、第1項、債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。第2項、債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していない時は、譲り受け人は発生した債権を取り除く。第3項、債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。第2項、債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲り受け人は発生した債権を当然に取得する。第3項、前項に規定する場合において、譲渡人が事情の規定による通知をし、または債務者が同条の規定による承諾をしたとき、以下対抗要件を受理するという、まで以上と制限の意思表示がされたときは、譲り受け人、その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項、譲渡制限の意思表示がされた債権が預金債権の場合にあっては、前条第1項の規定を適用する。債権の譲渡の対抗要件。第467条、第1項、債権の譲渡、現に発生していない債権の譲渡を含む、は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者、その他の第三者に対抗することができない。第2項、前項の通知または、承諾は、確定基準のある証書によって、しなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。債権の譲渡における債務者の公弁。第468条、第1項、債務者は、対抗要件を受理するまでに、譲渡人に対して生じた自由を持って、譲り受け人に対抗することができる。第2項、第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中対抗要件を受理するのは、第466条第4項の相当の負担を低下したときとし、第466条の2の場合における同項の規定の適用については、同項中対抗要件を受理するのは、第466条の2の規定により、同条の譲り受け人から供託の請求を受けたとする。債権の譲渡における総債権。第469条、第1項、債務者は対抗要件を受理するより前に取得した譲渡人に対する債権による総債を持って、譲り受け人に対抗することができる。第2項、債務者が対抗要件を受理するより後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次にかかるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件を受理するより後に債権を取得したときは、この限りでない。第1項、対抗要件を受理するより前の原因に基づいて生じた債権。第2項、前項にかかるものほか、譲り受け人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権。第3項、第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、これらの規定中対抗要件を受理するのは、第466条第4項の相当の負担を軽減したとし、第466条の2の場合における これらの規定の適用については、これらの規定中対抗要件を受理するのは、第466条の2の規定により、同条の譲り受け人から供託の請求を受けたとする。第5節、債務の引き受け。第1巻、併存的債務引き受け。併存的債務引き受けの要件及び効果。第470条、第1項、併存的債務引き受けの引き受けには、債務者と連帯して債務者の債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。第2項、併存的債務引き受けは債権者と引き受け人となるものとの契約によってすることができる。第3項、併存的債務引き受けは債務者と引き受け人となるものとの契約によってもすることができる。この場合において併存的債務引き受けは債権者が引き受け人となるものに対して承諾をしたときにその効力を生じる。第4項、前項の規定によってする併存的債務引き受けは第三者のためにする契約に関する規定に従う。併存的債務引き受けにおける引き受け人の方便と。第471条、第1項、引き受け人は併存的債務引き受けにより負担したこの債務についてその効力が生じたときに債務者が主張することができた方便をもって債権者に対抗することができる。第2項、債務者が債権者に対して取り付けまたは解除権を有するときは引き受け人はこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において債権者に対して債務の履行を拒むことができる。第2巻、免責的債務引き受け。免責的債務引き受けの要件及び効果。第472条、第1項、免責的債務引き受けの引き受け人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し債務者がこの債務を免れる。第2項、免責的債務引き受けは債権者と引き受け人となるものの契約によってすることができる。この場合において免責的債務引き受けは債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知したときにその効力を生じる。第3項、免責的債務引き受けは債務者と引き受け人となるものの契約をし債権者が引き受け人となるものに対して承諾することによってもすることができる。免責的債務引き受けにおける引き受け人の方便と。第472条の2、第1項、引き受け人は免責的債務引き受けにより負担したこの債務についてその効力が生じたときに債務者が主張することができた方便をもって債権者に対抗することができる。第2項、債務者が債権者に対して取り付けまたは解除権を有するときは引き受け人は免責的債務引き受けがなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において債権者に対して債務の履行を拒むことができる。免責的債務引き受けにおける引き受け人の求償権。第472条の3、免責的債務引き受けの引き受け人は債務者に対して求償権を取得しない。免責的債務引き受けによる担保の意見。第472条の4、第1項、債権者は第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引き受け人が負担する債務に移すことができる。ただし引き受け人以外の者がこれを設定した場合はその承諾を取らなければならない。第2項、前項の規定による担保権の移転はあらかじめまたは同時に引き受け人に対してする意思表示によってしなければならない。第3項、前項の規定は第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証したものがあるときについて順用する。第4項、前項の場合において同項において順用する第1項の承諾は書面でしなければその効力を生じない。第5項、前項の承諾がその内容を記録した電子記録によってされたときはその承諾は書面によってされたものとみなして同項の規定を適用する。第6節、債権の消滅。第1巻、弁済。第1目、相続、弁済。第473条、債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときはその債権は消滅する。第3者の弁済。第474条、第1項、債務の弁済は第3者もすることができる。第2項、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第3者は債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでない。第3項、前項に規定する第3者は債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただしその第3者が債務者の委託を受けて弁済をする場合においてそのことを債権者が知っていたときはこの限りでない。第4項、前3項の規定はその債務の性質が第3者の弁済を許さないとき、または当事者が第3者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたときは適用しない。弁済として引き渡したものの消費または譲渡された場合の弁済の効力と。第476条、 前条の場合において、債権者が弁済として受領したものを全員で消費し、または譲り渡ししたときは、その弁済は有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償することを妨げない。預金または貯金の口座に対する払込みによる弁済。第477条、債権者の預金または貯金の口座に対する払込みによって、する弁済は、債権者がその預金または貯金に関わる債権の債務者に対してその払込みにかかる金額の払い戻しを請求する権利を取得したときに、その効力を生ずる。受領権者としての外観を有する者に対する弁済。第478条、受領権者、債権者および法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を有された第三者を有。以下同じ。以外のものであって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が全員であり、かつ、過失がなかった時に限り、その効力を有する。受領権者以外のものに対する弁済。第479条、前条の場合を除き、受領権者以外のものに対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。第480条、削除、差し押さえを受けた債権の第三債務者の弁済。第481条、第1項、差し押さえを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差し押さえ債権者は、その受けた損害の限度において、さらに弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。第2項、前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。第482条、弁済をすることができるもの、以下弁済者という、が、債権者との間で、債務者の負担した給付に対しての給付をすることにより、債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者の当該の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。特定物の限度による引き渡し。第483条、債権の目的が特定物の引き渡しである場合において、契約、その他の債権の発生原因及び、取引上の社会通念に照らしてその引き渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引き渡しをすべき時の現状でそのものを引き渡さなければならない。弁済の場所及び、時間。第484条、第1項、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引き渡しは債権発生の時にそのものが存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。第2項、法令または、慣習により、取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、または、弁済の請求をすることができる。受取証書の交付請求。第486条、弁済をする者は、弁済と引き換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。同種の給付を目的とするその債務がある場合の柔道。第488条、第1項、債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とするその債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないとき、次上第1項に規定する場合を除く、は、弁済をする者は、給付のときに、その弁済を受領すべき債務を指定することができる。第2項、弁済をする者が前項の規定に許して使用しないときは、弁済を受領する者は、その受領のときに、その弁済を受領すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその受領に対して正しい理由を述べたときは、この限りでない。第3項、前項の場合における弁済の受領の指定は、相手方に対する意思表示によって、する。第4項、弁済をする者及び、弁済を受領する者はいずれも第1項または、第2項の規定に許して使用しないときは、次の各項の定めるところに従い、その弁済を受領する。第1項、債務の中に弁済金あるものと弁済金ないものがあるときは、弁済金あるものに先に受領する。第2項、すべての債務が弁済金あるとき、または弁済金ないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に受領する。第3項、債務者のために弁済の利益が等しいときは、弁済金が先に到来したものまたは先に到来すべきものに先に受領する。第4項、前項に掲げる事項が等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて受領する。元本、利息および費用を支払うべき場合の柔道。第489条、第1項、債務者が1項または通行の債務について元本の利息および費用を支払うべき場合、債務者が通行の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする通行の債務を負担するときに限る。において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを純利益を利息および元本に受領しなければならない。第2項、前項の規定は、前項の場合において費用、利息または元本のいずれかのすべてを消滅させるのに足りない給付をしたときについて順用する。合意による弁済の柔道。第490条、前項の規定に関わらず、弁済をする者と弁済を受領する者の間に弁済の柔道の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を受領する。通行の給付すべき場合の柔道。第491条、一個の債務の弁済として通行の給付すべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前3条の規定を順用する。弁済の提供の効果。第492条、債務者は弁済の提供の時から、折り越しないことによって、生ずべき責任を免れる。第2目、弁済の目的物の供託。供託。第494条、弁済者は第1項、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をしたときに、その債権は消滅する。第1項、弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。第2項、債権者が弁済を受領することができないとき。第2項、弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。供託に適しないものなど。第497条、弁済者は次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。第1項、そのものが供託に適しないとき。第2項、そのものについて滅失、損傷、その他の自由による確保の恐れがあるとき。第3項、そのものの保存について確保の費用を要するとき。第4項、前3項に掲げる場合のほか、そのものを供託することが困難な事情があるとき。供託物の還付請求と。第498条、第1項、弁済の目的物または、前条の代金が供託された場合には、債権者は供託物の還付を請求することができる。第2項、債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者はその給付をしなければ供託物を受けることができない。第3目、弁済による代弁済による代の要件。第499条、債務者のために弁済をした者は債権者に代する。法定代。第500条、第467条の規定は、前条の場合、弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代する場合を除く、について順用する。弁済による代の効果。第501条、第1項、前二条の規定により、債権者に代した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。第2項、前項の規定による権利の行使は、債権者に代した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償することができる範囲内、保証人の一人からの保証人に対して債権者に代する場合は、自己の権利に基づいて当該者の保証人に対して求償することができる範囲内に限り、することができる。第3項、第1項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。第1項、第3取得者、債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者を言う。以下この項において同じ。は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代しない。第2項、第3取得者の1人は、各財産の確認に応じて、他の第3取得者に対して債権者に代する。第3項、前項の規定は、物上保証人の1人からの物上保証人に対して債権者に代する場合について順用する。第4項、保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて債権者に代する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の確認に応じて債権者に代する。第5項、第3取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第3取得者と同じ第1項及び第2項の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人と同じ第1項、第3項及び前項の規定を適用する。一部弁済による代。第502条、第1項、債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は債権者の同意を得て、その弁済をした額に応じて債権者と共にその権利を行使することができる。第2項、前項の場合であっても、債権者は単独でその権利を行使することができる。第3項、前項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金、その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、第1項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした額及び、その利息を償還しなければならない。債権者による担保の損失と、第504条、第1項、弁済をするについて正当な利益を有する者、以下この項において代位権者という、がある場合において、債権者が故意または、過失によって、その担保を損失し、または、減少させたときは、その代位権者は、代位をするにあたって担保の損失または、減少によって、償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第3者及び、その特定証券人についても、同様とする。第2項、前項の規定は、債権者が担保を損失し、または、減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。第2項、総裁、総裁の要件と、第505条、第1項、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済にあるときは、各債務者は、その対抗額について総裁によって、その債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。第2項、 全項の規定に関わらず、当事者が総裁を禁止し、または制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は第三者がこれを知り、または重大な過失によって知らなかった時に限り、その第三者に対抗することができる。不法行為等により、消費者債権を自動債権とする総裁の禁止。第509条、次に掲げる債務の債務者は、総裁をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に関わる債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。第1号、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務。第2号、人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務、前項に掲げるものを除く。差し押さえを受けた債権を自動債権とする総裁の禁止。第511条、第1項、差し押さえを受けた債権の第三債務者は、差し押さえ後に取得した債権による総裁をもって、差し押さえ債権者に対抗することはできないが、差し押さえ前に取得した債権による総裁をもって対抗することができる。第2項、前項の規定に関わらず、差し押さえ後に取得した債権が差し押さえ前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者はその債権による総裁をもって差し押さえ債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差し押さえ後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。総裁の柔道、第512条、第1項、債権者が債務者に対して有する一項または、通行の債権と、債権者が債務者に対して負担する一項または、通行の債務について、債権者が総裁の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、総裁に適するようになった時の順序に従って、その対抗額について総裁によって消滅する。第2項、前項の場合において、総裁をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。第1項、債権者が通行の債務を負担するとき、事項に規定する場合を除く、は、第488条第4項第2項から第4項までの規定を順用する。第2項、債権者が負担する一項または、通行の債務について元本の解消及び、利用を支払うべきときは、第489条の規定を順用する。この場合において、同条例に高中前条があるのは、前条第4項第2項から第4項までと読み替えるものとする。第3項、第1項の場合において、総裁をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を順用する。第512条の2、債権者が債務者に対して有する債権に、1項の債権の弁済として通行の給付をすべきものがある場合における総裁については、前項の規定を順用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、1項の債務の弁済として通行の給付をすべきものがある場合における総裁についても、同様とする。第3巻、公開、開会。第513条、当事者が従前の債務に変えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は公開によって消滅する。第1項、従前の給付の内容について重要な変更をするもの。第2項、従前の債務者が第三者と交代するもの。第3項、従前の債権者が第三者と交代するもの。債務者の交代による公開。第514条、第1項、債務者の交代による公開は、債権者と公開後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、公開は、債権者が公開前の債務者に対してその契約をした旨を通知したときに、その効力を生じる。第2項、債務者の交代による公開後の債務者は、公開前の債務者に対して求償権を取得しない。債権者の交代による公開。第515条、第1項、債権者の交代による公開は、公開前の債権者、公開後に債権者となる者および債務者の契約によってすることができる。第2項、債権者の交代による公開は、確定期日のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。第516条、削除。第517条、削除。公開後の債務への担保の移転。第518条、第1項、債権者の交代による公開にあっては、公開前の債権者は、公開前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された主権または、抵当権を公開後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。第2項、前項の主権または、抵当権の移転は、あらかじめまたは、同時に公開の相手方、債権者の交代による公開にあっては、債務者に対してする意思表示によってしなければならない。第7節、有価証券。第1巻、差出証券。差出証券の譲渡。第510条の2、差出証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書きして譲り受けに交付しなければ、その効力を生じない。差出証券の裏書きの方式。第510条の3、差出証券の譲渡については、その差出証券の性質に応じ、手形を、昭和7年法律第25、従来の方式に関する規定を準用する。差出証券の所持人の権利について。第510条の4、差出証券の所持人が裏書きの連続により、その権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を規定に有するものと推定する。差出証券の全員取得。第510条の5、何らかの自由により、差出証券の占用を失ったものがある場合において、その所持人が前条の規定により、その権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意または、重大な過失により、その証券を取得したときは、この限りでない。差出証券の譲渡における債務者の公平の制限。第510条の6、差出証券の債務者は、その証券に記載した事項及び、その証券の性質から当然に生じる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって、全員の譲り受けに対抗することができない。差出証券の指示例。第520条の7、第520条の方から前条までの規定は、差出証券を目的とする主権の設定について順用する。差出証券の弁済の場所。第520条の8、差出証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。差出証券の提示に応じない。第520条の9、差出証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をしたときから債務の責任を負う。差出証券の債務者の調査の権利と。第520条の10、差出証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び、押印の審議を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意または、重大な過失があるときは、その弁済は無効とする。差出証券の喪失。第520条の11号、差出証券は、非正規手続法、平成23年法律第51号、第100条に規定する公示再告手続きによって無効とすることができる。差出証券喪失の場合の権利行使方法。第520条の12号、金銭、その他のものまたは、有価証券の給付を目的とする差出証券の所持人がその差出証券を喪失した場合において、非正規手続き法第114条に規定する公示再告の申し立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を強化させ、または、相当の担保を強制その差出証券の主人に従い履行させることができる。第2巻、決め式所持人払い証券。決め式所持人払い証券の譲渡。第520条の13、決め式所持人払い証券、債権者を示す記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が記されているものを言う。以下同じ。の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。決め式所持人払い証券の所持人の権利について。第520条の14、決め式所持人払い証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。決め式所持人払い証券の全員取得。第520条の15、何らかの自由により、決め式所持人払い証券の占用を失ったものがある場合において、その所持人が前条の規定により、その権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意または、重大な過失により、その証券を取得したときは、この限りでない。決め式所持人払い証券の譲渡における債務者の公平の制限。第520条の16、決め式所持人払い証券の債務者は、その証券に記載した事項及び、その証券の性質から当然に生じる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって、全員の譲り受けに対抗することができない。決め式所持人払い証券の指示例。第520条の17、第520条の10条から前条までの規定は、決め式所持人払い証券を目的とする主権の設定について順用する。差出証券の規定の順用。第520条の18、第520条の8から第520条の12までの規定は、決め式所持人払い証券について順用する。第3巻、その他の記名証券。第520条の19、第1項、債権者を示す記載がされている証券であって差出証券及び、決め式所持人払い証券以外のものは、債権の譲渡またはこれを目的とする主権の設定に関する方針に従い、かつその効力をもってのみ譲り渡し、または主権の目的とすることができる。第2項、第520条の11及び第520条の12の規定は、前項の証券について順用する。第1巻、無記名証券。第520条の20、第2巻、決め式所持人払い証券の規定は、無記名証券について順用する。